富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ、それでは前田さんでございます。
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
といって先週は空き家ネットを2週前倒しでお送りしたんですが、先週はどこ行っておられたんですか。
美術館でしたね。
美術館、
はいはいはい。
どんなところを、
あれ、どうせした今有名なボンカレーの大塚美術館。
ほう、
はい、行ってきたんですよ。
どこにあるんですか。
徳島ですね。
四国。
わ、なんか知らんかったんだけど、なんか紅白合戦なんか中継でなんか舞台使ったっていう。全く知らなかったですね。
はいはいはいはい、米津玄師さんが歌を歌った、はい、あの場所だ。
で、もう女性のメンバーがいるんで、まあ、団体行ったんですけどね。で、なんかそのポスターのところに写真撮ったりとか、ここ来たかったんですよって、俺全然知らんかったけどってね。
これは娯楽ですか、勉強ですか。
勉強ですね。高岡研究会の視察旅行ですよ。
なるほど。やっぱりいろんな地方都市を見て回るというのは大事なことだ。
そうですね。で、面白いよね。レプリカの陶板の、もう本当有名な絵画いっぱい飾ってあるわけですよ。写真撮り放題なんですよね。
あ、レプリカだから。
うん、レプリカだから触ってもいいし。で、これが普通の美術館であれば、なんかガーずらーっとこう行列並んで、見るのは1分とかね。
はいはい、
で、写真撮ったらなんか関心がギーッとこうに並ぶとかね。下から構えてなんか斜面で撮ろうかって思うとダメじゃないですかって
言われるん
で
ね、
いうところなんですけど、こちらの場合はもう自由に撮ってもいいし、あれ非常に楽しかったです。
世界の名画に触れて。
そうですね、
はい、でも案外そういうものも大事ですよね。
もう本当にね、これね、修学旅行生も来てたんですけども、うん、彼ら勉強したい気があるかどうか興味が別にして、あれやっぱりほら、なんていうんですかね、このいろんな美術を見てみたいという、有名な作品たくさんレプリカで並んでますからね。
高岡大は空きスペース、それでなんとかすればいいんじゃないですか。
そうなんですよね。
いい勉強になるしね、
うん、高岡美術館にピカソ来た時に、見に行ったんですけど、協賛金がいっぱいの場合には言っちゃなんですけどこれだけの展示なんですかお金払ってるんですけどって、払う価値あったんかなっていうね感じあったですもんね。
なかなか腹いっぱいにはならない。
ならないですね、
腹いっぱいにできるようなところは作った方がいいかもしれないですよね。
本当面白い企画だと思います、はい、
さあ今日はゲストでございます、はい、ご紹介ください、
はい、税理士の藤原明隆さんに来ていただきました。
はい、以前にもお越しいただきましたが、はいはい、今日は何回目、3回目ぐらいじゃないですか。
3回目ほどぐらいになりますね、はい、
はい、藤原さん今日もよろしく
お願いします。こちらこそよろしくお願いします。
税務相談、
そうですね、はい、
はいろんな形で多いでしょう。でも
多いですね。で、まあ、やっぱりちょっとテーマになってるその相続の相談っていうのも、はい、やはりちょこちょこと、まあ、出てきますし、まあ、実際その申告にもつながってきてるっていう、まあ、要するにその申告の要件みたいな形ですね。納税が出てくるっていう方の対象者がやっぱ昨今ちょっと増えてきてるのかなっていうのがちょっと感じて、はい、っているところではありますよね。
まあ、制度の変更もあったからなおさらかもしれませんけれども、やっぱりそれなりに持っておられる方々というのは、
そうですね、
どれぐらい納めなきゃいけないかっていうのが一番気になるところですもんね。
そうですね、はっきり言ってやっぱりどのぐらい納めるのか、まあ、実際まあ納めるのって、まあ、亡くなられた方の、まあ、ご身内の方ですけど、やっぱ残される方も一体その自分の子供さんなりに一体いくら本当に手元に残せるのかっていうことで、やっぱ事前にどのぐらいになるのかねっていうような相談だったりとか、まあ、やっぱせちがらい話ではあるんですけど、やっぱりその認知症とかになる前にいろんな対策っていう話も出てきますんで、やはり
認知症になるとそういったものが動かせなくなるってことはもうほとんどご存知なわけですかね。
そうですね、ただやっぱ相談される方はそうなのっていうのが、うん、そういうケースが多いですね。
まだやっぱりご存じないみたいですね。
そうですか、
やっぱその自分たちの残される人間が一致団結しとけばそこら辺できるんじゃないかみたいなその認識もあったりとかで、でも実際その認知症になってから実際相談に来てみたらもう当人の意思が確認できないっていうのになってくると、やっぱお手上げですねっていうようなケースなんで、いやそんなつもりじゃなかったのになっていうこともやっぱ起こりうる 段階がちょっと多いのかなとは思いますよね、はい、
そういう方々ってやっぱり遺言書を書かれる方とか多いんですか。
まあ、遺言書をなんとなく考えていらっしゃるっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、ちょっとその辺は、まあ、最近この民法の改正とかで書きやすくなったりとかっていうのはあるんですけど、ただやっぱしなんかその本当にこの書き方でいいのかっていうのもやっぱ分からなかったりとか、まあ、もちろん書籍点でも
遺言書なんてそれは何通も書く人は何通も書くかもしれないけど、
ね、
一般の人は普通生涯に一回書くか書かないかぐらいのものですもん ね、
そうですね、であとはまあ基本的に、まあ、残された人間たちに何も言わなくても大丈夫だろうみたいな思いの方もやっぱいらっしゃいますよね。あの兄弟仲良く自分がいなくなったとしてもなんかうまくまとまっていくだろうとかっていうのは、まあ、自分の死後も兄弟仲良くこの自分が残してくれたものをなんかちゃんと守っていてくれるだろうみたいな思いで何も書いてないっていうケースもあるとは思うんですね、うん、はい、
あの遺言書を作られるということになると資産関係一回全部洗い直しますでしょ。
あ、はい、
それが大事なんですよね、はい、でやっぱり最近もあったんですけども、相続でかかるかかからないか非常に微妙だっていうね。で不動産の評価一番評価しにくいんで、例えて言うとあのこの辺坪20万だから、これ100坪あって2000万だからこれそのままかかるんですかっていうね、いやいやそれは、相続で評価と違いますよって話と、はいはい、小規模宅地の適用って受けられますよっていう話まずしますよね。で案外それは評価がちっちゃいっていうのが事実ですよね、うん、逆にその評価が大きいというのが田んぼ山林ですよね。固定資産でただみたいなもんだからって言うんですけども、相続評価高いんですよ。あれ何十倍ですよ ね、 ね、評価ね。あの
もちろん場所にもよってくるんですけど、ね、田んぼとかだと、はい、まあ、いわゆるその市街化区域だったりとかすると、うんうんうん、宅地と同じような評価に、
ね、
こう引き上げていく、行かなきゃいけないっていう、まあ、もちろんちょっといろんな計算要素だったりとか、宅地と見たところからその、まあ、田んぼを宅地に直すための費用を、まあ、見積もりですけど引いて評価するっていうのがあるんですけど、ただその漠然とその毎年納めてる固定資産の評価とか見せて、あ、自分が持ってる田んぼ評価低いから相続税問題ないわとかって思ってると、や思わぬところの落とし穴っていうような話が出てくるのかなっていう、うん、
それがダメ押しで納税しなきゃいけなくなるというケースがあるわけです、する税の場合は。で皆さんもう払わなきゃいけない方っていうのはもう当然その税理士さんと相談されてますし、あの覚悟もできてるわけですよ。いや親父の時にやったから、あ、実際今ね、今相続税の申告やったっていう方いるんですけども、あの親父さんの時払ったら今度お母さんの時また払わんといかんし、
ああ、そうですね、
うん、かといって私一人なんで、うん、ね、天涯孤独でって次遺言書どうするって言ったら、ああ私に遺贈するっていうのを作ったらどうですかって、ね、冗談だけどって言ってたんですけどあの、まあ、そういうケースもありますしね。でスレスレの方があの思わずかかってみたいとか、全くかからないのにかかると思い込んでみたいとか、うん、あのでなんかその売却しなきゃいけないとか、相続対策どうすればいいんですかっていう相談が来たりする場合もあります。
でもやっぱここはプロに聞かないと、
そうですね、
分からないですね、
は
い、
まあ、正直な話でもその聞かなきゃっていうのはなんとなく分かるんですけど、やっぱ聞きにくいとか誰に聞いていいのかよく分からないっていう話がやっぱどうしても出てきますんで、
そうなんですよね。聞くにしてもいろんな事業の方がおられるけれども、
ね、はい、
どこがこういうのを面倒見てくれるんだろうっていうのになると分からないですもんね、
あと、まあ、どうしてもなんかちょっとそのあまり、まあ、一般普通に生活していると、まあ、いわゆるその我々 の、 その仕事である税理士っていう方とお会いする機会っていったらあんまし皆さん持つことがそうそうないものですから、はいはい、そのなんか怖いところじゃないかなとか、なんかあの怒られるんじゃないかなって、怒ることは全くないんですよ正直相談に来られるだけの話なんですけど、うん、なんかこんなこと聞いていいのかなとかっていうので、うん、はいはい、ちょっとなんかその敷居を高く、あの分からないものなんでやっぱ敷居が高く感じられて来にくいっていうケースもあるんで、
税理士さん弁護士さんの場合は高いというイメージありますよ、相当高いんじゃないかなっていう、ね、
私もあの同級生に税理士がいるので気楽なんですけれども、普段同級生として話をしていると本当におっさん同士の話なんですけど仕事の話で相談すると税理士の顔になるんですよ。
そうですね、
やっぱプロだなと当たり前なんですけれども、やっぱそれはそうだよねっていう、
そうですね、
はい、
ですんで、まあ、やっぱそういうところ の、 そのきっかけですよね、相談するときの、 なんかその、うん、たまたまその 税理士であるどなたかを知ってらっしゃる方が近くの方にお友達だったりとかご民主にいらっしゃって、その方紹介していただけて、そういうこの質問できたらいいっていう部分はあるんですけども、やっぱりその電話帳なりとかホームページ見て、じゃあ相談に行くかっていうのはなかなか皆さん腰が重たくなってしまうっていうのは実情でもありますし、
そうですよね、確かにね、急に相談するのに弁護士さんとか税理士さんとか公認会計士さんとかって、いやこれはまず相談する段階でお金取られるやろとかって、
そうですね、まあ、もちろんその、 1時間何とかっていうので相談料とかっていういただくケースもありますけど、ただでもそこの方に関しては正直10万も20万も取られるっていうことはまずないので、
きちんとした相談ができて情報がはっきり取れるんであれば、それは決して高いものではないと思います。もちろんそんな高くないんですよね。
いやでも本当前田さんにやっぱり紹介していただいた弁護士の先生に、これは上さんの父親の相続に関するものだったんで、最終的には相続放棄をしましたけれども、プラスの財産もあるけれどもでっかい借金もあるわけですよ。
そうですね、
まあ、借金というか負債があるので、それがどれぐらいどこにはっきりあるのかをきちんとやっぱ調べてもらったんです。
そうですね、
まあ、そのためにはまとまったお金はかかりました、まあ、といってもまあ10万ほどですかね、はい、でもそれではっきり分かったんで、これはっきり分かるということはとっても大事だということがすごくよく分かったんです。
そうですね、情報が整理できないとどうしていいのか分からない、まあ、どうすればいいのかがやっぱ分からないっていう話になってくるんで、
は
い、
インターネットいろいろ検索されて自分で理論立てして自分の理論でね、使い方あるんですよ。でうちは絶対相続税かかりませんから、いやかかりませんね、確かにそうです、間違いないですよって言いながらね、税金かかったわけですよ、譲渡所得のかかったわけです。だから譲渡所得、いや税金だったらかかないんですよ、うち税金かかったらこれ何件っていうね、いやかかりますよ、これだって売って利益出たんだから譲渡に関して税金かかりますって言って、いや全然私知らんかったってね。
そうですね、その辺ってちょっと複雑な部分ありません、ね、税目っていう税金の種類に関してがあって、やっぱ皆さんなんかその、たまにその相続税と所得税をなんかこう混ぜこぜで考えてこられたりとかされるっていうケースもあったりとかして、
これで産税と不動産取得税でこっちゃになって税金は税金だ、まあ、税金間違いないですけどね、ただ結構多いですね。
そうですよね、税金の種類だけでもたくさんありますからね。
そうですね、本当にいっぱいありますしね、全然自分たちが認識しないような税金だってあるわけですし、普通にガソリン入れてりゃガソリン税だって払ってるわけですし、だからなんかその辺って本当にまあまあまあ、身近なところにやっぱ税目っていうのはいっぱいあるんで、でなんかその最初に相談した時にこれでその相続税のこちらは相続税のお話をしてって、で相続税がかからないよっていうのに、さっきのその前田さんの例みたいにそれを売った時に今度逆に税金がかかったって言ったら、かからなかったって言ってたじゃないとかっていう、
かからんってあんた言ってたらなんでかかるんですかって税金違いますけどって、ね、
相続税の話をしようしたということを本人は税金全部の話だと思って
る。そうですね、何もかからないっていう思いでいらっしゃったりとかっていうのも多分あるかと思いますので、
丁寧な説明し方というのは、相続税はかかりませんけどもその他の税金はかかりますので、こんなのありますよね、およそ10万ぐらい税金かかるんじゃないですか、って言っておけば、ああかかるんか。で逆にそういうことをね、この心配される方っていうのは、一時その所得上がると、要するに健康保険であるとか、はいはい、住民税上がるのがすごく嫌だから、ご罰則法ないですかってその聞くんですよね。1回だけだから儲かるから税金払わなきゃいけない、1年だけなら払った方がいいんじゃないですかっていう、ね、
まあ、一時所得でね、そうですね、お金が入ってきますから、
はい、その譲渡とかっていうのに関してはその税金が安くなるっていうことはないので、正直な話、変なことするっていうこと自体が、はい、そもそもその法律的にも認められない話ですし、後ろ暗いことの思いするぐらいしたらちゃんと適正に相続ごめんなさい、申告なされて、はい、適正な税額を納めて、まあ、適正な国民健康保険を納めていただければ、まあ、特に国民健康保険とかやっぱ皆さんびっくりするっていう話がちょっと出てくるんで、どうしてもその申告が終わった後に通知が来るっていうような意味では、その国民健康保険税だったりとか住民税がやっぱ後日確定申告終わった後に通知が来るので、いや税額を納めたのにまたなんかわからん税額が来たよとかっていうんで、いやこれってどういうことって、いやいやこの申告書作った時に説明してた通り、これ後日来られてる、最初納めたのは国に対する税金でして、で今度来たのはこれは地方税っていう、まあ、知ったかに納める税金の方になりますのでっていうことで納得していただくっていう話になるんで、まあ、必ずその申告書とか作って らせていただいた時で利益がそういう譲渡所得が出た時はこういう後日、まあ、5月以降に通知が来るっていうことは私はそのお仕事させていただいた方にはご説明はさせていただいてるんですけど、
そうなんですよね。それを事前に言っていただいておくと覚悟もできるし、
そうですね、
ここにかかるお金は避けておかなきゃいけないっていう認識も生まれるから、
そうですね、
そんなの知らないよってい いうことにはならないんですけど、
もう3月の15日に納めたからもう全部残ったお金は私のものだってなってると、やっぱし、いや5月になんか来たんだけどこれ何何とかって、普段正直年間で3万円ほどぐらいしか納めてない住民税がいきなり20万になってるんだけどって、これどういうこととかって、もう終わったんじゃないのっていう話が出てきますよね、正直な話。
やっぱでもやっぱまずはちゃんと相談して知識を得ておかないと、
そうですね、
後でびっくりすることはなくなるんだけども、
ですので、その最初の相談料っていうのが、まあ、確かにその1万円だったりとか、ひょっとしたら2万円かかるっていう、何度か相談した上でそのぐらいかかるかもしれませんけど、はい、その辺は正直な話、あの勉強料だったりとか、うん、まあ、掛け捨ての保険みたいな形で考えていただければ良いのではないのかなとは思うんですね。はい、その自分の思いこうじゃないかなっていうことで、あと最近やっぱ皆さんスマホだったりとか、まあ、ネットの方でこう簡略的の方に調べることがあるんですけど、どうしてもその複合的な税目の絡みっていうまではなかなか読み切れない。
そうです、前田さんもいつも言われるんですけど、本当にああいったテレビでやったり週刊誌に出たりスマホに載ってるようなものっていくつかの例でしかなくて、
そうですね、
その人個人の状況を把握してませんからね、
あくまでも事例はなんかいくらで売って原価がいくらだったんで利益がいくらですからこうですよっていう話なんで、そこに至るまでの計算方法だったりとか、まあいろんなちょっとその個人個人のなんか、はい、事例っていう話がやっぱどうしても出てきますんで、その辺ちょっとネットで簡略的に調べてそれでおしまいにして大丈夫って思われるぐらいだったら、まあまあ、我々税理士に行くよりもちょっとこの敷居がさらに高いかもしれないんですけど、まあ、そのいわゆる税務署さんの方でも税務相談みたいな形でちょっと相談を簡略的に、
あ、そうありますね、
深い話まではさすがにちょっと、はい、込み入ったところまではできないっていう部分はありますけど、こういうような時ってどうなんですかねっていうような簡単なその相談っていうような形ではこう事前に連絡とかしていただければ、そういうのでちょっとこう相談を受け付けてくださるっていうケースもありますん でそれでどうやらこれ税金かかりそうだよっていう話になったら、やっぱまあ、税務署の方も税理士さんとかの専門家さんの方にご相談してくださいっていうようなそのアドバイスとかもいただけると思いますので、
取っかかりはそういう税務署の税務相談でもいいわけだ。
そうですね、はい、そういう税務署の窓口の方の、まあ、いろんなその担当部署っていうのがあるんですけど、はい、そういうような方にいや今度実を言うとこういうような物件の売却の方があるんだけどって、こういうのに対して税金ってやっぱかかるんかねっていうような形で、どこの税理士さんに聞いていいか分かんないときはそういうような形で、
はい、
まず、まあ、公の機関の方でちょっと相談に乗っていただいた上で、うん、さらにちょっと一歩進んだ専門家を探してみるっていうことも、はい、まあ、集団としてはありなのかなとは思うんです、うん、
まずは、まあ、そういう 無料相談から始めて、
はい、
実際にまあお金が かかりそうだっていうことが分かったら、ま
あ、より深くちょっと聞いてみるっていう形もいいのかなとは思うんですね、うん、はい、
はい、じゃあ一旦コマーシャルを挟んで後半また教えてください。